はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。明日、明後日はですね、日本の明日を占う総選挙の日ですからね、ぜひ有権者の方々はですね、選挙に行っていただきたいと思いますよ。それからですね、当日忙しいなという方も期日前投票できますからね、あれは本当に便利なシステムですよね。ぜひね、お時間のある方は期日前投票も試していただきたいなと思いますよね。さあ、先週に引き続きですね、今週も不詳私のですね、キャッチボールソングブックオブマイライフというアルバムの中の曲をご紹介していきたいと思います。先週はですね、このアルバムの代表曲って、自分で勝手に思ってるのもなんですけどもね、この曲は PV を作っておこうと思った曲を主にご紹介しました。今日はですね、それ以外のアルバム曲というつもりは全く自分ではないんですけれども、こんな曲もありますという曲をね、ご紹介していきたいと思いますよ。前回もお伝えしましたけれども、このキャッチボールソングブックオブマイライフというアルバムは2009年の2月22日にリリースしているんですけれども、第5回 CD ショップ大賞の関東ブロック賞っていうのをね、なぜか受賞いたしまして、これは非常に大変ありがたいことだったなぁと思っているんですけどね。今日はこの中からですね、まず Don't Give Up という曲を聴きながらスタートしていきたいと思います。 はい、ボントギブアップ聞いていただきました。続きまして聞いていただくのはオレンジの雨という曲ですね。皆さんご存知だと思いますけれども、ウーロン茶の茶葉と紅茶の茶葉っていうのはもともとは同じ葉っぱを使っていて、ただ、まあ、焙煎方法とかね、お茶っ葉にしていく過程が違うというだけなんですけども、同じ葉っぱでもこんなに違うのかと最初にねこの話を聞いた時は本当に驚きましたけれども、ジャズもロックもブルースも J-POP もですね、みんな考えてみたら同じ音符を利用しているわけですよね。ドレミファソラシドと、その1オクターブの中にある半音という音が全部で12個あるんですけれども、これらの音の組み合わせで、全ての音楽ができているというわけですね。この音とこの音を組み合わせるとこうなるのかとかね、この音が繰り返されてこうなるのかっていうのが、なんかすごく音楽を始めたというか楽器をいじり始めた時になんかすごく積み木遊びみたいな感じがして面白かったんですよね。なんかそのね、音符の順列組み合わせでこういろんな世界が広がるっていう、なんかちょっと魔法のような世界に心を奪われてしまったというかですね、そんな気がするんですけれども、その魔法のような世界に対する子供の頃の憧れを歌ったのが次の曲、オレンジの雨です。聴いていただきたいと思います。 はい、オレンジの雨聴いていただきました。ちょっとね、年がいもなく元気な曲をやってしまったので、まあ調子に乗ってもう一曲ね、元気な曲を聴いていただきたいと思いますけれども、今度の曲はですね、悲しみをぶっ飛ばせという曲で、まあ同じ放題のタイトルがね、ビートルズにもありますけれども、まあ全く別の曲です。まあ人生というのはね、本当に山あり谷ありで、なんかね、時によっては谷あり谷あり谷ありっていう時もあるんですけどもね、なんかこうどん底の中に芽が出ると言いますかね、絶望の中から生まれてくる種もあるなというのをこの年になって本当に思いますね。落ち込んでばかりじゃいられないという思いになるまでにはですね、あ、もう無理だわ、あかんとかいろいろね思う時もあるんですけども、山火事になってそのせいでまた新しい種が出るっていう話あるじゃないですか。あれは本当に人生にも同じことが言えるなとね、本当に最近つくづく感じますね。だからね、まだまだ若くて20代30代で、希望もいっぱいあるけども、ちょっと物事うまくいってないなとかね、これは参ったなとかいろいろ感じている方もいらっしゃると思うんですけども、いやいやいや、まだまだ種はまかれて芽は咲きますよっていうことをね、お伝えしたいと思いますね。悲しみをぶっ飛ばせ、聞いていただきたいと思います。
悲しみをぶっ飛ばせ、嵐の中から虹は生まれる。暗闇を蹴飛ばせ、今なら間に合う、本番5秒前。
個人的な話になりますけどもね、私は野球は野村克也監督が大好きなんですけど、まあ横浜の方はねベイスターズファンの方が多いかもしれませんけどもね、まあ私昔から弱いチームを応援しているのでね、なんというかヤクルトが優勝して、上昇軍団になった頃の野村監督っていうのはもう本当に大好きだったんですけどね、野村監督のインタビューっていうのは今でも YouTube でよく見るんですけども、野村監督がね選手に一番最初に言ったことっていうのは、人間は何のために生まれていくんだという話からね、意識改革がスタートしたということで、まあこれもちょっとびっくりしたんですけどもね、良人秘書という歌集がありまして、これは、誰が編集したのか全くわからないんですけれども、おそらく平安時代またはもうちょっと前ということになっているようなんですけども、その中に遊びをせんとや生まれけんという一編がありまして、人間は遊びをするために生まれてきたんだと、戯れるために生まれてきたんだから、もうちょっと好きなことやりなさいよと、というようなことをね歌っているんですけども、それを見た時に、ああそうだよな、一回しかない人生なんだから楽しまなきゃなと本当に思ったわけでありまして、あ、じゃあそれにちょっと曲をつけてみようと思ったのが次の曲の始まりです。遊びをせんとや生まれけむ、お聴きください。 はい、遊びはせんとや生まれ家も聞いていただいております。最近ですね、いじめの問題とか、その人間関係のことで行き詰まって、まあ若い人が自殺してしまうというニュースが多いんですけども、まあ自分がね、ある程度の年齢まで生きてきたので、いやー、若いのにそんな自分から命を絶つなんて本当もったいないなと思ったりするんですけども、まあご本人にとってはね、もう耐え難いことがいろいろあるんだと思うんですけども、やはりね、人生一回きりですしね、楽しまなきゃ本当損ですから、なんか辛いなとかいろいろね、もうちょっと逃げたいなと思ってる時はもうどんどん逃げていただいてね、踏ん張る必要はないですからね。雨が止むのを待つのも手ですし、嵐が過ぎるのをじっと待つのも、これが当然のことですからね。決してね、諦めたりしないで、すぐに答えを探そうとしないでですね、楽しみを将来にとっておくような、そういう選択をしていただけたらなと思いますよ。さあ、もうそろそろね、時間がなくなってきているんですけども、最後に聞いていただきたいのは、サンクス・トゥ・マザー・ネイチャーというアルバムの最後の曲なんですけども、まあこれはちょっとね、環境音楽っぽい一風変わった曲でありましてですね、ね、秋になると虫が鳴き出しますからね、あ、今年も虫が鳴いてるな、よかったなと思うんですけども、ある時もしかしたらね、ふと気がついたら、あれ？今年は虫が全然鳴いてないぞ、どうしたんだって思うような年がいつか来てしまうんじゃないかっていうのが、なんかちょっと心配なんですけどね。どんどんどんどん、緑がなくなっていってしまってますからね。やっぱりね、自然に感謝をして、人間は自然の一部なんだっていうことをね、ちょっと肝に銘じて、我々人間は生きていかなきゃいけないなと、本当に最近つくづく思いますよ。そんなわけで、まあちょっと大げさなテーマなんですけどね、大自然に感謝をしなきゃなという思いで、作ったサンクス・トゥ・マザー・ネイチャー、聞いていただきたいと思います。 かがだったでしょうか。今日はですね、不詳私のキャッチボールソングブックオブマイライフというアルバムをご紹介する第2弾だったんですけど、来週はですねまた調子に乗って私の今のところ一番新しいアルバムですね、時間割というのをね、ご紹介していきたいと思いますよ。それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。